2022年度の朝鮮大学校入学式が10日、同校の講堂で行われた。祝賀の挨拶を述べたパクホ第一副議長は、新入生と保護者らを心から祝福するとともに、総連第25回全体大会を迎え、意義深い年にチョデ進学を選択したこと、チョデでの貴重な学びの日々は二度と戻らないことを肝に銘じ、学校生活を送らなければならないと強調した。第一副議長は、新入生らが在日朝鮮人運動と、同胞社会の未来を担う抱負、美しい夢と理想、たゆまぬ情熱を抱き、勉学に励んでほしいと、激励した。大阪長後出身の、オーリョンテ選手が、プロラグビー、リーグワンの、ドコモレッドハリケーンズ大阪に、2022年度の新加入選手として入団した。王選手は、三重ホンダヒートに所属する、オーグアンテ選手を兄に持ち、兄弟揃ってリーグワンの選手に。また、王選手の加入により、ドコモには4人の同胞選手が所属することになった。朝鮮中央通信によると、朝鮮の外相は11日に談話を発表し、国連総会の緊急特別会議で、ロシアの人権理事会加盟国の資格を停止させる決議が採択されたことを非難した。国連総会が7日に開いた緊急特別会合では、ロシアの人権理事会での資格停止に93カ国が賛成し、朝鮮や中国などの24カ国が反対し、58カ国が棄権した。ロシアは投票結果を不服とし、自ら人権理事会から脱退すると表明した。談話は、米国と西側が主導した今回の決議採択は、何の科学的根拠や法律的妥当性もなく、偏見的かつ一方的な政治目的を狙った、不当な行為だとし、米国が追及する内意が、国際舞台で自らに挑戦する自主的な国と勢力を孤立させ、不法非道な米国主導の覇権秩序を維持することだと、糾弾した。また、世界最大の人権蹂躙国である米国は、人権問題を論議する資格を喪失して久しいとしながら、米国の国連人権理事会への復帰は、国際的な人権増進どころか、国連人権部隊を甚だしく擁護し、世界に災難だけをもたらす結果を招いていると主張した。キム・イルソン主席生誕110周年慶祝、チュチェ思想研究全国集会が9日、都内で開催され、北海道から沖縄に至る日本各地から、キム・イルソン、キム・ジョン・イル主義、及びチュチェ思想を研究する組織の代表らが集結。また、総連中央のパクホ第一副議長をはじめとする、総連活動家、在日同胞らを含め、約300人で埋め尽くされた会場は、慶祝の熱気に包まれた。主催者を代表し、開会の挨拶に立った、キム・イルソン、キム・ジョン・イル主義研究、群馬連絡会の宮川邦夫共同代表は、今日朝鮮は、キム・ジョンウン総書記の指導の下で、世を継いで驚異的な発展を遂げている。主席が築いた礎の中で、現在があると感じている、とし、本日は生誕110周年の慶祝を、皆さんと祝うとともに、チュチェ思想について改めて学び、各地でチュチェ思想研究が進むことを、心から願うと話した。京都府、宇治市にある、ウトロ地区の歴史と人々の暮らしを伝える、ウトロ平和記念館が、4月30日に開館する。これと関連し、一般財団法人、ウトロ民間基金財団は、館内に設置される展示パネル作成費用の支援を、クラウドファンディングを通して呼びかけている。目標金額は500万円。支援は5000円から可能で、4月30日まで募っている。支援者には後日、記念館のオリジナルグッズや、パンフレットなどが送られる。主にから伺う朝鮮学校のお話、庄司勉さんを偲んで、が3月26日、大泉教会で行われた。練馬区議会議員の岩瀬武事務所が主催したこの日の集いは、14カ所でライブ配信もされた。朝鮮学校の保護者代表として、金永恵さんをはじめとする4人の主にが招待された。金永恵さんは、高校無償化裁判と関連して、4年前にも岩瀬武志議員の集いに参加している。以来、交流を深めてきた。岩瀬議員は挨拶で、新型コロナウイルスの影響で、久しぶりの対面での集いとなったとしながら、主にから直接、話を聞けるのは大変嬉しいこと。あらゆる差別が今まで以上に先鋭化している。 主にたちから、現場の声と日本の差別について聞きたい、と、述べた。